理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間、第26回お届けしていきたいと思います。パーソナリティは私元宮がお届けいたします。今回は吉谷さんがお休みですので、代わりに理科の時間で初めてゲストの方をお呼びしてみたいと思います。ではよろしくお願いします。
はい、はじめまして、酒井です。よろしくお願いします。
どうも酒井さん。
はい、
はじめまして。
はじめましてですね、
この番組では。
はい、
そうですね、
理科の時間では。はい、はじめましてです。
はい、酒井さんは、そんなプロジェクトのメンバーでございます。
はい、
2人でそんなことないっしょの番組の方には一緒にね。
そうですね、はい、理科の時間の姉妹番組、そんなことないっしょという番組で、
はい、
そんなプロジェクトのリーダー竹内さんと元宮さんと私の3人で今喋っています。
そうですね、
はい。
それで、今回ちょっと吉谷さんがいないので、
はい、
ちょっとゲストで呼んでみようかなと。
はい、
一人喋りがなかなか正直大変なもんだから誰かいた方が助かるなと、はい、今回それでちょっと助っ人でお願いしたんですけれども、
はい、お茶を濁しにやってまいりました
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回もちょっとお話ししたんですけれども、
はい、
理科の時間がとりあえず配信してから約1年と。
はい、そうですね、
なりましたね。
はい、1年。
そうです、
1周年記念ですね。おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、
なんとか続いてきましたけれども、
はい、
アップアップしながら
、はい、
あれ酒井さんが、はい、そんなに入ってからどれぐらい経ちましたっけ。
私はちょうど半年ぐらいですね。そしてちょうどこの1年前ぐらいに私も理科の時間を聞き始めてなので。
あ、
はい、
そしたらもうリスナーさんとして最初から聞いてくれてる感じですね。
そうですね、最初の方から聞き始めましたかね。
とてもありがたい。気づいたらいつの間にかそんないのメンバーに抜擢されてみたいな。
そうなんです、理科の時間を聞き始めて、
はい、
それでそれをきっかけに他のそんないプロジェクトの番組を聞いていって、はい、
なるほど。
そこからどんどんねハマってしまって、いつの間にかメンバーになっていました。
人生何があるか分かりませんね。
分かりませんね
あ、理科の時間が最初なんですね。
あ、そうです、そうです。
とてもありがたい。
はい、そうだったんですよ
ね。え、酒井さんはお住まいどちらでしたっけ。
あ、私は岐阜に住んでいます。
岐阜は関西、
いや
ではないですね、
中部、
中部地方。
はい、真ん中あたりですね。
そうですね、すみません、日本地図に言うと。
あ、いや海がありません。
あ、海ないか。
うん、ないですね。
そっかそっか、
はい、
釣りとかしたことないの。
釣りは川でできますよ。
あ、川釣りだね。
あ、そうです、そうです。
あ、そっかそっか。僕んとかも歩いて10分で海だから。
はい、海に囲まれてますね。
僕んとかはほら流氷来るとこだから。
あ、いいですね、海があるって。
生まれた時からなんか海があるからなんか当たり前って感じだったんだけどね。
ああ、うん、そうなんですね。
でも海ない人はやっぱり海に行ってみたいなって思ったりするんで、やっぱり
ありますよ、もちろんです。
あ、そっか。あ、ほらなんだっけ、
はい、
アメリカなんてもっと大きいじゃない、ずっとずっと。
あ、そうですね、陸が続いて、ね、
真ん中のほらあたりに住んでる方なんたは人によっちゃ一生海見ない人とかもなんかいるって聞いたことある。
あ、あ、そうなんですね、
うん、
私は見たことありますよでもね、うん、海水浴っていうのはあんまり行かないで。
あ、そっか。
行くのは川でバーベキューして川で泳ぐっていう感じなので。
それ楽しそう実ね、やったことないの僕。
あ、そうですか。
海では泳いだことはあるんだ。
はい、
うん、ここだけの話、ちょっと遊泳禁止だったりもするから
ああ、そうですか。
子供の頃はね泳いじゃってたけど、ジャブジャブぐらいはいいんだよ、こう膝に使ってチャプチャプとかさ。
あ、
うん、なんだけど 山の方で川でバーベキューはね、
はい、
あの森のクマさんがいてできないのよ。
ああ、そうそうか、本当に自然が豊かなんですね。
あの豊かすぎるのも困る。
ああ危険ですね。
ちょっとそれをやると、はい、怒られちゃうというか、
怒られちゃうというか、あの、
うん、
身の危険を感じるわけですね。
怒られる前に、うん、しないけどね、
はい、あ、危ないですね、うん、
あまり奥行くと本当にいるからバタッと鉢合わせしたことは僕はまだないんだけど、
はい、
足跡は見たことある。
ああ、うん、近くにいるんですね。ちゃんと
で、ほらね、理科の番組だから、はい、ちょっと山国星を見にね、
あ、
うん、入ってった時に、
はい、
畑のとこにね、ズンズンとお、これはもしやと思って、
ね、お
で、かなりビビってすぐ車に飛び乗ってね、
あ、
ここはやばいと思って、
はい、
場所変える。あ、
そうなんですね。夜はもっと会いたくないですね。確かに
夜はやばいね。
そうですね、
ほとんど真っ暗だから、
はい、
うん、気づかないことが多分ほとんどだと思うんだよね。
きっと近くにいるんでしょうね。
うん、わかんないけど、
あ、
怖いからここはやめようと思ってね。
あ、
車のライトで見えたね、ちょこっと。
あ、おー、
あれと思ってこう見ると、
はい、
何やらでちょっと降りて、
はい、
懐中電灯でこう照らしたら、うわっ、いかんと思って。
お、
そういうのもありましてね、
はい、
まあ、そんな、理科とは関係ない話をちょっとしてしまいましたけど今回は、酒井さんと理科の時間をやってみたいと思います。
はい、
ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
酒井さんですね、
はい、
夜とか星見に行ったりしますか？
あ、最近はあんまり見に行ったりはしないんですけれども、
はい、
と、まあ、夜帰る時とかに空を見上げて、まあ、この理科の時間を聞きながら、
あ、ありがとうございます
星を見たりして帰ったりするんですけど、うん、昔学生時代にですね、よく星を見に行ったりしてたんですけど、
はいはい、
あの岐阜にですね、
うん、
星のふるさと富士橋っていう道の駅とプラネタリウムが一緒になってるところがあるんですけど、
あら素敵。
そうなんですよ。
へ、
ここはねすごく星が綺麗に見えて。
暗いですか周りも？
暗いですね、本当に山の中にあるところなんですけど、
はい、やっぱりこう星をに力入れてる街なんか街灯なんかも気使ってますしね。
あ、そうですね、
うん、
そうなんです。そういうところに見に行ったりしてました。
あ、なるほどね、
はい、
結構近い場所的に。いや、
遠いですね。
お、遠いか。
小1時間ほどかかります。
お、酒井さん住んでるところは結構
街中なので。
街中で、
はい、だからそんなに星は見えないです
ね。そうだよね、
はい、明るい星しか見えないんですけれども、
うんうんうん、
まあ、ちょっと岐阜なので、まあ、山の方に行くとですね、はい、割と星はたくさん見えますね、
う
ん、
ああそうか、
はい、
あの岐阜だから南の方角は大きい名古屋市とかがあるのかしら、はい、
あ、そうですね、南の方に名古屋市がありまして、
そっちの方のだから南の方はちょっと薄明るかったりするのかしら。
あ、そうなんですよ、南の方の星座はいつも見えづらいですね、う
ん、明るくてさ、
はい、
多分見えないんじゃないかなって今思ったんですけど、
ね、そうですね、そういうことも関係してくるんですね、うん、
だから僕のところも山に車でちょっと行って星を見るんですけど、
はい、
ちょうどうちの町小さいですけど、それでもこう山行くとね、町がちょうど北になるので、そう、北の地平線付近はなんとなくこう明るくて見えにくいのはありますね。
あ、そうなんですね、うん、
完全真っ暗なとこに行くにはさらに奥行かないといけないんで、
あ、
そこまで行くとね、
はい、
すごいですけど、
うん、いいですね、一回、はい、そういうところで見てみたいです
あの、なんちゅうんだろう、あまりにも真っ暗だと言葉を失う感じかな。
あ、そうなんですか。
うん、
はあ、羨ましいですね
ただね、こう突如不安感に襲われる時はある。
あ、そうなんですか。それは綺麗すぎちゃって。
いや、あのね、真っ暗じゃない、
はい、
あまりにも真っ暗で誰もいないと、
はい、
僕お化けとか信じないんですけどね、
あ
なんとなく突然こう、まあ、怖いなっていう気持ちが一瞬出る時ある。
あそうなんですね、
うん、でもやっぱりこう星見る方がね夢中になっちゃうから、
うん、
そう、あとでも基本的に真っ暗なとこだと、はい、ラジオつけてるかな。
あなるほど、うん、
ちっちゃいラジオ持ってって。
それはあの熊よけですか。
それも兼ねてます
そうですね、
そうそうそう、
はい、
あとはこう虫の鳴き声がたくさんするところは、
はい、
それを聞きながら道路に寝そべってみたいな、
ね、寝そべって、
うん、あのね真っ暗なんだけどアスファルトの道路があるところがあって、
はい、
そこにねゴロリと寝るとこう虫の鳴き声と
お
星空でみたいな、
あいいですね。
畑の真ん中っていうのかな、
はい、畑の真ん中
ちょうどねあの整備されてる舗装道路の農道があって、
はい、
そこでねこう星を見たりしてましたけれども、
あ、うん、いいですね。
そうですね、だからまあ今年はあんまりちょっとね忙しくて行けなかったんですけど、ね、そう、
そうです。あ
そうだそうだ、
はい、
獅子座流星群酒井さんどうでした。
あ実は見たんですけれども、は
い、お見れましたか。
あんまり見れなくて、ま、あの二筋ほど見れました。
よかったですね、
はい、
ちょこっと晴れたんですかね。そしたら
あ一番見える日は見れなくて、うん、やっぱり、はいはい、あの雨が降っていたので、
うん、
で次の日に挑戦してみたんですよ。
はいはいはい、はい、
次にちょろちょろっと見えました。
そしたらもしかしたら獅子座流星群の名残かもしれないですね、
は
い、
名残がちょびっとだけ見えたかなという感じです。
はい、僕のとこはもう3日間ぐらいも雨降りだったんで。
あそうですか。
ダメでした。
ダメでしたか、うん、
次の双子座流星群にかけます僕は。
そうですね次に期待します。
そうですね、
はい、
あの酒井さんは、最初から理科の時間を聞いていただいていると。
そうですね、うん、はい、第0回から聞いています。
いやお恥ずかしいそれであのこうずっと聞いててですね、
はい、
質問というか、
はい、
こんなこと分かんないこととかってなんかありますかね。
あリスナー目線で質問しちゃっていいですか。そ
うそうそう、本編を特にこう、はい、深く今日何やるかとかあまり決めてないもんですから、
はい、決まってない
そうそう、それだけ困っている部分もちょっとありまして、
はい、あそうですか。じゃあもうリスナーの酒井さんから
はお願いいたします。
質問なんですけれども、
はい、
私はお羊座なんですけれども。
あ星座が、はい、
あそうですね、はい、星座がお羊座なんですけれども、
はいはいはい、
お羊座ってどうやって探したらいいんですか
来ましたね。
なんかあんまりメジャーじゃないでしょうか。
お羊座はとても地味ですね。
あやっぱりそうですか。
うん、
なんか隣のお牛座とかはよく聞くんですけれども、
あそうね、
お羊座って、
うん、
見つけられないんです
正直に言います、
はい、
僕もパッと分かりません。
あそう、
場所はなんとなく分かるんですけど、
はい、
もうね暗いところに行って、
はい、
明るい星座を目安に見つけるしかないんですけれども、
お
基本的にお羊座は秋の星座なんですよね、
はい、
うん、だから時期的にはね今まあ秋から冬になってますけど、
はい、
空には今時期だともう真上の方にあるんですよ。
いい位置にポジション的にはね、
はい、見えてます、
はい、
見えてるんですけど、
うん、
基本的にね明るい星が全然ないんですよ、
う
ん、お羊座は、
はい、
それで星座を形作ってる星自体も4つぐらいしかないんですよね、
はい、あちっちゃい星座なんですね、うん、
小さい星座なもんですから、
はい、
それでこのお羊座を形作ってる星と線を結んだ星座の形があるじゃないですか、
はい、あはいはい、
うん、まあ羊には見えないのでまあ昔の人は想像力が豊かだなと。
あ豊かだったんですね、
はい、場所なんですけどね、
はい、
プレアドス星団は分かりますか。
スバルって言ってるあれですか。
そうです、はい、そうです、そうです。スバルは一応大牛座なんで、 はい、まあ、冬の星座に入るんですけれども、
はい、
うん、すぐ隣なんですよ、
うん、
星占いでもお羊座の次お牛座ですもんね。
あ、そうなんです、そうなんです、お隣なんです。
そうですね、これもその順番通りに並んでるんで、
は
うん、お牛座の隣と、
はい、プレアデス星団のすぐ隣にあると。
場所的にはこうあまりこう右左って言っちゃちょっと好ましくないんですけど、
はい、
プレアデス星団のすぐね、はい、右隣にあるんです。
右隣、それは南を向いて
あ、そうだね東にあるんですけれども、
東にある、
ね、場所的に、はい、あ、そうだ、秋のペガススの四辺形は分かりますか。
はい、探しました、
うん、あれはすごく真四角に見えるんで、はい、とても分かりやすいんですけれども、ペガススの四辺形とスバルのちょうど真ん中付近にあります、
はい、うん、なるほど。
そこにはね、もう一つさらに地味な三角座っていう星座があるんですけど、
三角座、
これね、星3つを三角に結んだ、はい、星座なんですけど
三角だから三角座なんですね。
三角座なんです、分かりやすい、
そのまま。
そう、ペガススの四辺形とスバルの間には、はい、その三角座とお羊座があります。ただ明るい星はありませんなのでその場所を大体見つけて、はい、あとはちょっと星座早見か星座が書いてある本か何かでお羊座のこう星の位置を確認するしかちょっと術がないかもしれないですね。
そうなんですね、
はい、
分かりました。じゃあその間のところを、うん、よく見てみます。
そうですね、そこら辺にあるよっていうのが分かれば。でね、明るくないんですけど何等星かな、3等星ぐらいの星があるのかな、
はい、
うん、それぐらいの星はポツポツっとあるんで、うん、それ1個ぐらい見つかればいいかなっちゅう、
うん、そうですね、1つぐらいは見つけてみたいと思います。
そうですね、
うん、
これね、三角座っていうのはね、小さな星座なんですけど、
はい、
この三角座のエリアの中に有名な銀河があるので、三角座は比較的ね、こう星好きにはメジャーな星座なんですよね。
お、うん、そうなんですね。
そう、すごくねかっこいい M33 っていう銀河があるんですよ、
は
い、綺麗にね渦を巻いている銀河で、
はい、
写真で見るとねとってもかっこいい銀河なんです、
はい、
うん、これがあるもんだから三角座はね比較的、ほらアンドロメダ銀河ってあるじゃないですか。
あ、はい、アンドロメダ、う
ん、あれと並んで美しい銀河の一つで、これは有名なもんですから。
お
羊座の中にはね、
はい、
ない
な、
メジャーな
何にもないですか、
星、うん、あまりね有名なのがないね。
あ、うん、残念ですね。
そうそう、小さい銀河とか、
はい、
あと二重星とかそういうのはあるんですけど、
お、
地味なので。
あ、やっぱり地味なんですね。
五等星とかさ
あ、
うん、あまりこうおすすめできるこのものがないので。
あ、残念ですね。
そうですね、
そうですか。
ほら、あとね、はい、意外に星占いの十二星座でね、
はい、
形わからないのって結構あるんですよ。
そうですね、
うん、ほらね、隣の牡牛座なんかってのは、
はい、
比較的有名ですし、
有名です ね、
プレアデス星団もあったり、
はい、
サソリ座なんてのはほら夏に ね、見やすい、
はい、
大きい明るくて
形もよく見やすいですね。
ヤギ座なんてわかります？
ヤギ座ってどこでしたっけ
そう、わからないでしょ。あと、
わからないですね。
水亀座とか。
あ、水亀座、
うん、これね僕もパッとはちょっと出てこないです。
あ、そうなんですね。元宮さんでも、
うん、意外にそんなもんですね。あと、
いや、はい、
天秤座とかも僕パッとは分かんないです。
あ、そうですか。
どこって言われたら、一応こう例えばほら星の観察会とかで説明しなきゃならないときは、
はい、
僕も前の日ちょっと調べますよ、
はい、
どこだっけみたいな。 で夜星見に行って、
はい、
星座早見見ながらちょっと確認して、場所を分かったら観察会で、サマを知ってましたみたいな説明をするわけですよ。そうそうそう、まあ、あまりね天秤座とかそのマイナーなやつはそんなに紹介したこともないですけども、
やっぱり分かりやすい星座を、
そうですね、例えばほら春の星座の見つけ方とか夏の星座とか、メジャーな、ね、星座分かりやすいのは紹介するんですけれども、
はい、
マイナーなのね、聞かれたらでも答えないといけないんで、
そうですね、
そう、その観察会の夜に見えるであろう星座はちょっと多少抑えておく感じはありますけど。
そうですよね。
そうですね。
はい、なんか十二星座の一つなのに、本当になんか分かりづらいので、
分かりにくいですね。
いつも悔しい思いをしています。
たまたま選ばれちゃった十二星座なんで、
はい、
これほらなんでこれが選ばれてるかっていうのは分かります？
あ、以前の理科の時間の話で
そう
ちょっと話していましたかね、
あの、そうですね、
太陽の通り道に
そういうことそういうことい
る星座たちだったと思います。
そうですね、さあ正解です。
はい、
だから順番的にほら、はい、星占いでいくと、
はい、
お羊座、お牛座、双子座、蟹座、獅子座、乙女座、天秤座、サソリ座、伊手座、ヤギ座、水亀座、では最後の魚座ですって、
はい、
星占い進んできますよね。
あ、そうですね、はい、お羊座一番最初なんです。
魚座が一番最後ですよね。
そうですね、
朝とか占いよくテレビでやってるじゃないですか。
あ、やってますね。
僕ね、獅子座なんで、はい、だいたい真ん中付近ですね。
あ、そうですね、私はお羊座なので、はい、一番最初です。
そうですよね、
はい、
これなんでトップバッターなのかな、なんて、
なんでトップバッターなんですかね。いつもトップバッターだから見逃しちゃうんです、
あ、占いと思ってつけると、
つけると蟹座とか
もう進んじゃってて
、はい、進んじゃってて、
あ、見逃したみたいなね、
はい、見れないんです。
そうそう、お羊座から必ず始まるんですよね、これね。
そうですね、なんでですかね、3月なのに。
そう、中途半端ですよね。
はい、中途半端ですね。
これね、あの、実は深いわけがありまして、
はい、
今酒井さん家に星座早見なんかないですよね。
押し入れの中を探せばあるかもしれませんが、
今探せとは言いませんけれども、例えば、はい、あのネットなんかで、
はい、
あと星の雑誌なんかでもいいんですけれども、例えばこの星座早見を見ると、
はいはい、
必ず書いてあるのが、
はい、
まず今説明した行動、はい、黄色い道というふうに書く、太陽の通り道なんですよね、
はい、
ここに重なってる星座が占いの十二星座なんですけれども、
はい、
それとは別に必ず天の赤道っていうのも書かれてると思うんですよ。
あ、なんか見たことある気がします、
必ず書かれてると思うんです、
はい、
それでね、この行動っていうのと天の赤道っていうのはこう線で点点点点点ってね、
はい、
書かれてるんですけど、
はい、
ずれてるわけですよ、この2つは。
はい、天の赤道っていうのは何ですか？
これね、
はい、
天の赤道っていうのはね、なんて言うんだろう、地球儀をちょっと想像してもらえますかね。
はい、
地球儀、まあ、地球を想像してもらって、
はい、
赤道があるじゃないですか。
はい、赤道があります。
ちょうど真ん中の、
真ん中のところに
赤い線で書かれてる、
はい
本当に赤い線があるのか分かんないですけど僕赤道に行ったことがないので、
はい、
この赤道をですね、
はい、
ずっとこう空の果てまで伸ばしていくと、
ああ、
この天の赤道っていうところにぶつかるわけですよ。
ああ、
だから地球の赤道をずっと伸ばしていった線がこの線なんですね。
ああ、なるほど。
そう、それと 行動っていうのは太陽が空を移動していく線なんですけれども、
はい、
うん、これがちょっとイメージしづらいんですけど、
はい、
ほら地球って太陽の面に対してちょっと傾いてるんじゃないですか、
はい、地軸が、
そう、地軸がね23度ちょっと、
はい、
傾いてるんですけど、
はい、
そのズレが行動と天の赤道のズレなんですよこれ。
あ、うん、なるほど、
はい、そう、それでね星座早見を見てもらうと分かるんですけれども、
はい、
天の赤道と行動が重なってる部分があるんですよ。
はあ、
ずっと見ていくと、
はい、
うん、
そうなんですか。
そうで、はい、そこにねある文字が書かれてるんです。
はい、
重なってるところにね春分点って、
うん、
春の分ける点、
はい、
で2箇所重なってるんですけど、
そうですね2箇所になりますよね、
うん、反対側は春の反対だから、
はい、
秋分点。
あ、
そう、この2つが行動と天の赤道が重なっている部分なんですけれども、
はい、
星占いはですねこの春の春分点からスタートするわけですよ。
ん
ちょうどね太陽がこの位置に来ると春分なわけです。
はい、あ、
うん、ほら昼と夜が同じ時間になるっていうね、
はい、
うん、でねこっから星占いの制度をスタートしましょうということで、
ああ
星占いが始まってるわけですよ。
なるほど。
それでねこの星座早見を見ると、
はい、
びっくりするんですけどね春分点のところにある星座は、
はい、
魚座なんですよ。
あれ、お羊座じゃないんですか。
おかしいでしょ。
あれ、
変でしょ。
隣ですね。
お羊座はまあ魚座の隣なんですけど、
隣です。
隣だけど星占いで言うとお羊座から始まって、はい、お牛座って言って順々に行って最後魚座で終わるじゃないですか。
魚座で終わりですね。
そう、
あれ
春分点が魚座にある。
あれ、
おかしい。
おかしいですね。
これミスプリントかな。
はい、
これ実は違うわけがありまして、
はい、
星占いとかね、まあ、要は星座が作られたのは今からね2000年以上も前の大昔なんですけど、
はい、
その頃はですね春分点がおひつじ座にあったんです。
あ、
これね春分点秋分点っていうのは、
はい、
長い時間でねずれていくんですよ。
ずれるもんなんですか。
ずれるもんなんです。
それは地軸の傾きがずれてるんですか。
地軸がね
ずれてない。
傾きはほとんど変わんないんですけど、
はい、
地軸自体がぐるんぐるん回ってるんですよ。
ほほほ、ぐるんぐるん。
ほら、
はい、
地球ゴマでしたっけ。
あ、
宇宙ゴマとも言うかな、
はい、
うん、あれをこうグッと回すと、
はい、
軸がゆっくり回りながら安定するっていうのかな、動いてるっていうのかな。この地球もですね、
はい、
宇宙ゴマのように、
はい、
ゆっくり地球の軸がね回ってるんですよ、
はい、
この何年かけて回ってると思います。
はい、何年かけて回ってるんですか。
これね一周するのに、
はい、
約ね25,800年。
あー、ずいぶんゆっくり。まあでもすぐ回っちゃうと困ります ね。
地球の大きさなんで、
はい、
この軸が変わると、
はい、
何が変わるかというと、まずほら軸の向きが変わるわけですからね、
はい、
北極星が変わっちゃうわけですよ。
あ、そうなんですね。
そう、だから今はたまたま、
はい、
ほら北極星って子熊座の星なんですけどね、
はい、
うん、これ2000年前はもっとね今の北極星は地軸からちょっとずれたとこにあったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、だから今の北極星は 本当にたまたま地軸に一番近くあるだけで、
はい、
あと例えば1万年とか経っちゃうと、
はい、
北極星の位置はずれちゃうわけですよ。
あ、全然違う位置に、うん、
なっちゃうんですね。26000、まあ、25800ね、
はい、
経つともう一回回ってくると。
おお、うん、
それでほら、はい、軸が変わると天の赤道の位置も変わるでしょ。
あ、はい、
赤道が一緒にね傾くわけですから、
はい、そうですね。
そうすると天の赤道の位置も変わるわけですよ。
はい、
うん、それでね2000年前は春分点がお羊座にあったんです。
はあ、2000年ぐらいでそんなに変わっちゃうもんなんですね。
意外に星座1個分ずれてるんですよね。
わあ、すごい、
う
ん、
そうそうそう、うん、それだもんですからね、占星術とか、
はい、
うん、すごい歴史があるじゃないですか。
あ、はい、
うん、ところからお羊座がスタートっていうのが、まあ、慣習というかそういう風になってるんですよね。
おー、うん、
お羊座がスタートの理由でした。
はい、わかりました、
うん、なんとなく分かってもらいましたかね。
なんとなく分かりました。
そうですね、
そうなんですね。
ちなみに占いは信じる方ですか。
まあ朝運が良かったら今日はいい日だなって思うことにしています。
まあ一番いいですね。
ね、
なんか今日はアンラッキーな日とか言われると誰が信じるもんかって思いますけどね。
すぐ忘れることにしています。
あとほら、はい、いろんなチャンネル占いやってんじゃないですか。
あ、はい、あ、リベンジしたりしますね。
ね、
はい、
あれ占う人によってやっぱり全然違うわけですよね。
そうなんです、違う占いが出たりするので。
そうそうそうだからいいやつを選ぶと。
そうですね、
こう良い過ごし方ですよね。
はい、
あとほら一時ね、
はい、
話したかしら、13星座占いってちょっと、
あ、はいはい、
すぐ廃れちゃいましたけど、
ちょっと、うん、もう一個増えるっていうのがありましたね。
そうそうそう、何めんどくさいことするんだよって思いましたけど、
はい、私も星座変わっちゃうなと思って。
そう、いい迷惑ですよね。
そうなんですよ、私はお羊座なんですけどね。
そうそうそう、あのね、蛇使い座っていうのが、
はい、
行動にちょっとかかってるわけですよ。
あ、
それでね、蛇使い座を入れましょうってなったんですけど、
はい、
流行りませんでしたね。
そうですね、なんか一瞬だけブームがあって、あ、
本当にブームですね。
ね、どこに行っちゃったんでしょうかね、うん、
すっかり聞かなくなりましたけど。
そう、うん、本当ですね。
そう、結構ねこの占いとか占星術とか、
はい、
吉安さん詳しいんですよね。
あ、そうですね、今日は、はい、
うん、これ以上詳しい話をもうできなくて申し訳ないですけれど。
はい、とてもよくわかりました。
はい、まあそんな感じで、結構ね前の星座の話も以前ちょっとやったことあるんですけれども、
はい、小狐座とか、
うん、そうそうそうそう、ね、その中に行動の十二星座はちょっと入ってたかな。
あ、どうでしたかね、
ちょっと覚えてないんですけど、
はい、
十二星座の方々はまあメジャーな方ですよ。
あ、
形は分かりにくいのはあってもね、
マイナーな方々は、
そうそうそう、うん、マイナーはいますので、
ですね、はい、
で一回も見たことない星座も僕ありますしね。
あ、そうですか。
うん、いやほら南の星座はまず見えないのはありますけどね。
そうですね、
うん、南のね星座の方が、はい、そっちの方がなんか変わった名前が多いですね。
あ、はい、
うん、そうそうそう、
なんか顕微鏡座とか後でつけられたんですよね。
そう、なんちゅうんだろう、最初にね星座を作った人は北半球の、はい、人でしたので、
はい、
うん、南半球は後の人がどんどん足していった感じなんで、
はい、
意外に変わった名前が多いかな。ということで今回は酒井さんからの質問、お羊座はどこにあるのというお話から、ちょっと、星座占いのお話とか天の赤道のお話とかを少し話してみました。
はい、大変わかりやすかったです。ありがとうございました。
はい。
はい。
お手紙が何通か来てますので、せっかくなんで今回酒井さんに読んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、ではお読みします。
はい、
まず八重南さんからいただきました。毎回楽しく拝聴させていただいてます。実は iPod と iTunes を登記させたら過去のエピソードが全て消えてしまいました。
おや、
私の大好きな番組なので第1回目から再度ダウンロードしたいのですが、いつ頃全エピソードが再配信されるでしょうか。悲しくて仕方がありません。お返事いただけると嬉しく思います。よろしくお願いします。これからも番組を楽しみにしています、というメールをいただきました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、
はい、
iTunes の方からだともう最新10話分ぐらいしか聞けないんですよね。
そうですね、今はそうなってますね、
うん、そうただこれそんないプロジェクトの公式ホームページに来ていただければ1話目から全部聞くことができますので、
はい、
うん、多分 iTunes の方にはね1回目からっていうのはもう多分戻らないと思います。ただ公式ホームページの方からだと全部聞けますので、どうしてもちょっと iPod に入れたいなっていうのであればコメントなんですけど、サイトの方から直接音声ファイルをダウンロードしてですね、手動でちょっと iTunes の方に登録し直していただければ iPod で聞くことができますので、ちょっとお手数ですけどもそんな感じでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、
はい、
なんか1回目から再度ダウンロードしたいっていうなんか嬉しい恥ずかしというか、
いや嬉しいですね。
僕はもうね恥ずかしくて聞きにくいですけど、
いやいや、非常に楽しく聞かせていただいてましたよ。
もうなんか黒歴史に近いな。
いや本当にね、ちょっと今とは違う本宮さんの声が聞けますね。
少しずつほら漫画家でさ
あ、
デビューしたしての漫画家ってほらまだちょっと馴染んでないじゃない
そうですね、
で売れてきて単行本が5巻目ぐらいになってくるとちょっとだいぶ顔が落ち着いてくるっていうかね
あ、そうですね、まだ1巻くらいの、
まだ1巻なんで、
はい、
ただねもう完全にタッチが完成している人っていうのはブレないんだよね。
あ、なるほど、
うん、もうずっと描いてる人なんかっていうのは、はい、1巻目からずっともう絵が安定してるっていうか、
あ、
うん、やっぱすごいなっていう、
うん、
星とは全然関係ないけどね。どうも八重南さんありがとうございます
ありがとうございました。
はい、次のお手紙をお願いします。
はい、続きまして JP セダーさんからいただきました。お二人の星のお話をいつも楽しみに聞いています。今回獅子座流星群は見逃したのですが、12月の双子座流星群はぜひ見に行きたいと思っています。あと最近の楽しみは国際宇宙ステーションを見ることです。これは時間と方角が分かっているので天気が良ければ確実に見ることができます。三脚固定で iPhone アプリのスローシャッターで結構撮影できます。これからも楽しいお話をお願いいたします、というメッセージをいただきました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
酒井さん、国際宇宙ステーションは見たことあります？
ありますよ。
サイトとかでも、
はい、
時間とかね出てますし。
あ、そうですね、
うん、
私は iPhone のアプリのトリサット、
はいはい、
というアプリで調べて、はい、よく見ています。うん、そう
ですね、iPhone アプリのトリサットっていうのを入れれば、
はい、
正確な時間と方角まで全部わかりますからね。
ですね、
そう、あれでお空の上をこういう軌道で飛んでくっていうのがすぐ分かるので、
はい
はい、あれはいいアプリケーションですね。
はい、
うん、ない方でもインターネットで国際宇宙ステーションっていう単語で検索かければ国際宇宙ステーションを見ようっていうサイトとかが出てきて 何時何分日本のどこら辺の空を飛んできますよっていうのが分かるので、
はい、
うん、トリサットのアプリがない方でもそういうふうに調べれば分かりますので、ぜひ見たことない方は見てみるといいと思います。
はい、
そうですね。それでこの JP セダーさんが、
はい、
スローシャッターっていうアプリをお使いなんですね。
ああ、うん、これは
これ調べましたらですね、
はい、
なんていうんだろう、ずっとシャッターをこう開け続けて動きがそのまま撮れるというようなアプリですね。
あ、なるほど、そういうカメラのアプリなんですね。
そうですね、
はい、
だからこれ三脚で固定する必要がありますけど、
はい、
これを起動してシャッターボタンを押すと国際宇宙ステーションが通過していく軌跡がずっとこう撮れるんでしょうね、これ。
あ、なるほど、
うん、面白いですねこれね。
うん、いいですね。
ちょっと僕も落としてみようかなこれ。
あ、ちょっと探してみようと思います。
はい、写真はね僕ね撮ったことないんですよ。
あ、私もないですね。
うん、吉谷さんがねいい写真撮られてますね。
あ、はい、見たことありますね。
うん、こうずっとこう動いてる軌跡がね、うん、そうそう、これだからこういうアプリを使えば比較的敷居が低く簡単に撮れるのかもしれないですね、これ。
そうですね、
うん、ちょっと試してみる価値はありますね。
はい、いい情報ありがとうございました。
そうですね、JP セダーさんどうもありがとうございます。
はい、
はい、今回のおたりは以上です。
はい、
続きまして天文現象の紹介をいつも吉安さんがやられてるんですけど、
はい、
はい、こちら私が、
はい、お願いいたします。
はい、まず12月5日の早朝、日の出30分くらい前なんですけど、惑星の彗星が、一番見やすい条件になります。これねどういうことかと言いますと、
はい、
彗星、ほら彗星、金星、地球の彗星ですね、ほうき星じゃなくて、
はい、
これがですね、ほら太陽にすごい一番近いじゃないですか。
はい、一番近い惑星ですね。
そうだから、日の出直前か日の入り直後ぐらいにしか見えないんです。
あ、
太陽にとっても近いんで、
はい、
そうで、その中でも12月5日が太陽から一番離れる日なんですよ。
あ、うん、はい、
西方最大理学っていうちょっと難しい、
はい、
状態になるんですけど、
はい、西の方に一番離れてるっていうことですか。
そうですね、そうそうそうそう、はい、だから太陽より西に一番離れるので、
はい、
太陽より先に昇ってきます、
うん
うん、だから日の出前なんですよ。
なるほど。
そう、ただねもう30分くらい経っちゃうとすぐ日の出が来てしまうので、
あ、
彗星ってねなかなか見るチャンスが少ないですよ。
私見たことないと思います。
そう
で
しょ、
はい、
きっと僕もね、はい、まだ2回見たかな。
あ、そうなんですね、
うん、お寝坊だから、
そうですよねなかなか、
うん、
はい、日の出前は
そうですね。あとほら、うん、地平線ギリギリなので、
はい、
地平線がね本当に見えるところじゃないとなかなか見えないんですよ。
ああ、そうですね、
開けてるところじゃないと、
はい、
うん、こういうねなかなか条件が難しいんですけれども、
うん、
見れると結構ちょっと自慢できると思います。
はい、
うん、これねチャンスがある方はちょっとトライしてみてください。
はい、
はい、続きまして12月12日の朝、東の空にですねとっても細い月と彗星と金星が接近して見えます。これどういうことかと言いますと、
はい、
次の配信が12月13日新月なんですけど、
あ、そうですね、
そう、その1日前なんで、うん、とっても月が細いです。
あ、うん、
それとさっきの彗星と金星が双眼鏡で中に全部収まっちゃうぐらい接近してます、これ。
うん、
だからね双眼鏡で見るとちょっと楽しいと思いますよ。
あ、全部一緒に見れちゃうんですね。
そう、ほら月ってすごく明るいじゃないですか。
はい、
だから満月とかの近くに例えば金星があったとしても、はい、もう月が明るすぎて金星なんかもう 見えにくいんですよね。
ああ、眩しくて。
そう、
はい、
なんですけどものすごい月細いんで、
はい、
明るさもそんなにないので、
あ
の多分双眼鏡の中で3つ綺麗に見えると思います。
うん、
これなんかも、まあ、また朝なんですけどこれもね結構面白いと思いますので、
あ、
うん、早起きして見てみてください。
はい、
次ですね、
はい、
さあいよいよ12月13日の深夜から14日にかけて、うん、お次の配信日じゃないですか。
お、は
い、
そうですね、
はい、双子座流星群が来ますよ、ついに。はい、これ獅子座流星群を見逃した方はリベンジを。
はい、
はい、
そうですね、晴れてほしいですね。
はい、それでほら新月なんで月もないので助言いいです。
あ、なるほど、うん、暗いんですね。
そう、月明かりがあるともうそれだけで結構ね空明るいんで、
はい、
今回は双子座流星群は非常に条件はいいです。
うん、
はい、天気だけ、
そうですね、
天気だけ祈って、
はい、楽しみですね。
はい、これももう双子座が東の空から上がってきますので、東の空の双子座をちょっとまあ意識しつつ、まあ空全体を見て行くのがいいかなと思います。
はい、
うん、これ双子座流星群の流れ星と普通の流れ星の違い分かりますか？
ああ、分からないです、
うん、これ流星群の、はい、流れ星はその双子座にある放射点っていうところから放射状に流れるので、だいたいそのそっちの方から飛んできたら、あ、これは双子座流星群かなというのが、そういう感じでこう区別するんですけど、
はい、普通の流れ星はいろんなとこから、
うん、そうですね、
ぴょんぴょん来る感じなんですか？
これ毎晩ね普通の流れ星は飛んでますので、
はい、
そうそうそう、数は少ないですけどね。
ああ、そうなんですね、
うん、ただ流星群の流れ星は双子座流星群の場合は双子座の方から飛んできますので、
はい、
うん、それでまあ区別をすると、うん、まあ流れ星を楽しむっていうことでそんな気にしなくてもいいと思うんですけど、そう、なんかこういう機会がないとなかなか流れ星を見ようなんて気になかなかならないじゃないですか。
そうですね、いい機会なので、
うん、そう、はい、こういう時にね外に出て星を見るのがいいと思います。
はい、
はい、天文現象は以上です。
はい、
それでは告知の方に行きたいと思いますが、
はい、
酒井さん お願いできますか？
あ、はい、はい、では告知をいたします。
はい、
そんな理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは lika@0438.jp、rika@0438.jp、または公式ウェブサイト sonnai.com の sonnai理科の時間のページからメッセージを書くことができます。皆さんからのお便りをお待ちしております。
はい、ありがとうございます。
はい、
今回の理科の時間は以上です。
お、
はい、
はい、
酒井さんどうでしたか？は
い、いやもう本当にあのリスナーとしてずっと聞いていた大好きな番組なので、
あ、ありがとうございます。
ちょっとでも、はい、ゲストとして出させていただいて本当に光栄に思います。
うん、こっちも吉田さんがいなくてちょっとピンチヒッターで急にお願いしたんですけれど、
あ、いえいえ、本当に楽しかったです。
はい、あ、よかった。
はい、今回本当になんかポロッと出た私のお羊座の話から辻子が回ってる話まですごく広がっていって、
そうですね、
本当に面白かったです。ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございます
はい、
またね機会があったらちょっといきなりまたお願いするかもしれないですけれども
はい、じゃあまたお邪魔できる日を心待ちにしております。
そうですね、
はい、はい、
次回の配信が12月13日の新月の予定です。
はい、
もう12月ですよ。
そうですね、早いですね。
印刷屋さんの僕はちょっと忙しいですけど
年の瀬ですからね。
そうですね、
はい、
はい、お届けいたしましたのは本宮と
酒井でした。
それでは皆さん 次の新月の日にまたお会いしましょう。
さようなら。